皆さんこんにちは。今紹介していただきました清水聖書バプテスト教会の牧師をしている浜田と申します。今日は本当に幸いな2日間のキャンプにお招きくださりありがとうございます。船橋教会の皆様とは今日初めてお会いした方もおられますけれども、親しい交わりをいただき、いつもお祈りに覚えていただいていることを感謝しています。実は船橋教会の講談に立たせていただくのは、以前にも一度ありまして、覚えてない方もおられるかもしれませんが、8年半ぶりです。恵美先生との婚約のご挨拶も兼ねて、当時仮街道で持たれていた礼拝にお招きいただいた時のことを思い出しています。今日も緊張してますけれども、あの時よりは幾分か緩やかな緊張です。今日は安藤先生に声をかけていただき、本当に恐縮な紹介に預かってしまいましたけれども、この機会いただけたことを感謝しています。先生にはまだ進学校に入る前の、今も言っていただきましたけれども、学生時代から大変お世話になってきました。高校生の時から私はギターを始めました。15歳の時です。ですからジュニアキャンプでいつも大きなハードケースを持って移動しておられる安藤先生の姿に憧れの思いを持っていました。最近先生あまりギターを背負っておられないことが全国キャンプで多くて少し寂しいんですが先生がギターを抱えておられると、なんか私も青年時代に戻ったような、そういう思いが蘇ってくる、そんな気がします。それはもう20年ぐらい前のことでもあるんですけれども、今本当にさまざまなご奉仕をご一緒させていただいていることを感謝しています。恐れを覚えつつも、この与えられた機会を感謝いたします。一言お祈りをお捧げして御言葉を読んでいきたいと思います。恵み深い私たちの天のお父様、あなたの素晴らしいご計画の中にあってこの日が備えられ、この南祖母の地にあなたは私たち一人一人を集めてくださって、あなたの御言葉を共に聞き、またあなたの御言葉に共に応えていくことができるこの恵みを感謝いたします。この時を主よあなたの御手にお委ねいたします。主に期待してこの祈りを愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今回のテーマですが、安藤先生より主と御言葉に信頼する、使徒の働き20章32節、このキャンプのテーマを教えていただいたとき、最初はシンプルなテーマで良かったと思いました。しかし準備をする中で直球であるためにかえって難しいテーマかもしれない、そんな風に今思わされています。語り者自身がこのテーマと御言葉を通して主の御前に信頼を問われ、そして取り扱いを私自身がいただいているものです。2日間、御言葉と向き合うことがご支援できますので、そのことを感謝する中にあります。最初の集会はこの目標聖句を一緒に開いて御言葉をいただきたいと思っています。使徒の働きの20章をお開きください。使徒の働きの20章の17節からお読みしたいと思います。 使徒の働き20章17節また一部18節、パウロはミレトスからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼び寄せた。彼らが集まってきたとき、パウロはこう語った。パウロは第3回目の伝道旅行、2年半かけてエペソの町に教会を建てました。エペソでの働きを終えたパウロはマケドニアとアカヤを訪問します。その後エルサレムに向かおうとしていましたが、その前に約3年間を共に過ごしたエペソの教会の長老たちと会うためにミレトスの港に立ち寄りました。長老とありますけれども、今日でいう牧師のような働きを担う人々でした。この時代はまだ長老、監督、牧師という肩書きにはあまり厳密な区分はなかったそうです。この時に語られたメッセージを貫いているのはパウロの緊迫感です。パウロはエルサレムに向かっていこうとしていましたが、そこで捕らえられることが分かっていました。それでもパウロは聖霊に導かれてエルサレムに向かって行こうとしています。そのように証しをしています。実はこの時パウロはギリシャ人の教会から飢饉で苦しむエルサレム教会への献金を預かっていました。愛を持って捧げられたこの献金を自らの手でエルサレムに持っていきたい、そんな思いがありました。また直接選挙報告をしてエルサレム教会の兄弟姉妹と恵みを分かち合いたいという、そういう思いもあったと思います。このような状況の中でこれが最後の機会になるかもしれない、そういう思いの中でパウロは約3年の期間を共に過ごしたエペソ教会のリーダーたちに最後のメッセージを伝えるためにミレトスの港へと立ち寄りました。この告別説教の中でパウロはこのエペソにいた時の伝道を振り返っています。18節の途中から21節までをお読みします。あなた方は私がアジアに足を踏み入れた最初の日からいつもどのようにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。私はユダヤ人の陰謀によってこの身に降りかかる数々の試練の中で謙遜の限りを尽くし涙とともに主に仕えてきました。益になることは公衆の前でも家々でも余すところなくあなた方に伝えまた教えてきました。ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰を証ししてきたのです。パウロの働きにはいろんな要素があったことがこの証から見えてきます。パウロはその身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えてきました。また謙遜の限りを尽くして主に仕えてきました。その働きには涙がありました。どんな涙があったのでしょうか。傷ついた時の涙、理解されない時の涙、あるいは喜びの涙、感謝の涙、さまざまな涙があったことであると思います。このようにその働きにはさまざまな要素があったわけですが、その中でもパウロの働きの中心は神のご計画のすべてを伝えるということでした。だからこそパウロは働きを振り返ってこのように宣言することができました。26節と7節、ですから今日この日あなた方に宣言します。私は誰の血に対しても責任がありません。私は神のご計画のすべてを 余すところなくあなた方に知らせたからです。私は昨年、清水教会の礼拝と祈祷会において5年間で聖書の全体を学びましょうというそういう予定を立ててそのシリーズを始めました。今1年間と数ヶ月が終わった段階ですけれども、その段階でもう延長が視野に入ってきています。とっても5年では足りませんというそういう思いを抱いています。でもパウロはそれを3年以内に成し遂げたというふうに語っているわけです。どうしてそれが可能だったんだろうかと思います。先ほどの御言葉にはその一つの答えがありました。それはパウロが御言葉を昼も夜も涙とともに教えてきたからです。また益になることは公衆の前でも家々でも余すことなくところなく教えてきたからです。それは公の場でも、これは一つの公の場かもしれませんが、プライベートの場でもどんな時にも伝えてきたという意味です。またユダヤ人にもギリシャ人にも証ししてきたという言葉はどんな人にも伝えてきたということを意味します。水曜日と土曜日と日曜日の限られた機会だけではなく毎日その機会を捉えてきました。今の日本で同じようにすることはもしかすると難しいことかもしれません。しかし神の計画の全体を伝えることの大切さは普遍的なことです。そのことは今日の牧師もまた教会全体が共に目指していく必要のあることです。偏って読むのではなく全体を読む必要があるからです。私も偏って読んでしまうこともあれば偏って話してしまうことがあるということを時々反省しているものですけれども、神様の愛や励ましだけを汲み取るのではなくてそこに記されているあらゆる教えに目を向けることが求められています。聖書には神様の愛だけではなく神様の厳粛な裁きについても語られています。逆に言うと裁きばかりに目を留めるということでもありません。もしかすると愛ばかりに目を留めている人だけではなくていつもそういう厳しい言葉ばかりに目が留まってしまうという方もおられるかもしれませんが、そうではなく一人一人が大牧者なる主の一言一言を聞き取っていく必要があります。聖書の全体を伝えるという使命と責任を教会を牧する者は担っています。その使命を教会全体が理解していくことも大切なことです。ぜひそのためにお祈りに覚えていただけたらと思います。続きをお読みしたいと思います。28節の途中からお読みします。あなた方は自分自身と群れの全体に気を配りなさい。神がご自分の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのです。パウロはエペソの長老たちに教会を牧会する働きを託すにあたってその働きがいかに尊い働きであるのかということを伝えています。なぜその働きは尊い働きなのでしょうか。それが神の教会に仕える働きだからであり、そして聖霊によって立たせていただく働きだからです。パウロはここで教会が神の教会であり神がその血をもって買い取られた教会であると伝えています。教会の計り知れない価値がこの御言葉の中に凝縮されています。パウロは教会は 神であるイエス・キリストがその血を流し、その血を代価として買い取ってくださった群れであると伝えているわけです。このことを思うときに、教会は人のものではないということがよくわかります。教会の所有者は教会を買い取ってくださった神ご自身であるということです。私たちは時々便宜上、どこかの教会を指すときに誰々先生の教会というふうによく表してしまうことがありますけれども、しかし教会は神の教会であるということを教えられます。この事実は、教会は人間が成り立たせている集まりではないということも示しています。私たちは何かのきっかけがあって、そしてある時点から自分の意思で教会に集うようになりました。今日も素晴らしいと思います。キャンプで70人の方々が来られる、本当にその皆様のスピリットに大きな励ましと刺激をいただいています。自分の意思で教会に集うようになりました。きっかけとして最初に誰かに声をかけていただいたということはあると思います。しかし今は自分の意思で神を信じ礼拝に集っています。それはとても大切なことではあります。けれども、その前にまず主がその命を捧げてくださいました。だからこそ私たちは救いに預かり、神の家族に加えていただくことができました。教会はイエス・キリストの贖いの御業によって形成された共同体です。ですから教会を成り立たせているのは人間の思いや願望ではありません。神の御心と神のご計画、そして命をも捧げてくださるほどの神様の愛がいつの時代も教会を成り立たせ、そして教会の歩みを支え続けているわけです。今日の箇所に記されているのは励ましだけではありません。続きも見ていきたいと思いますけれども、これから起こる困難についても語られています。パウロ自身はこの後エルサレムに向かって行こうとしていました。でもそこで彼は自分が捕らえられることを知っていました。それにもかかわらずそこに行こうとしていたということは、パウロが自分の命にも勝る価値をその先にある使命に見出していたからということがわかります。加えてパウロはエペソ教会が経験してくる困難についても語っています。29節と30節をご覧ください。私は知っています。私が去った後、凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて、容赦なく群れを荒らし回ります。またあなた方自身の中からもいろいろと曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引き込もうとする者たちが起こってくるでしょう。パウロが去った後、外から迫害が起こります。そして内側からも惑わしが起ころうとしていました。ここでパウロが去った後に入り込んでくる凶暴な狼とは、偽りの教えを説く教師たちのことを意味しています。そういった影響の中で教会は試練を経験することになりました。とても心配な状況がその先に見えていたわけです。できればパウロの気持ちはどうでしょう。できればこの町にとどまってこの群れを守りたい、そんな心境であったと思います。そうすればパウロ自身の命を守られ、そしてエペソの町も守られます。けれどもパウロは進んでいかなければなりませんでした。パウロの次の働きがエルサレムにあったからです。その中でパウロは自分が担ってきた働きをエペソの長老たちに託しました。 なぜパウロはこの大切な役割と使命を託すことができたんでしょうか。パウロが成してきた働きを担うことは簡単なことではありません。でもパウロが3年の間伝えてきた御言葉があったからこそ、パウロはその御言葉に委ねて旅立つことができました。パウロは主とその恵みの言葉に長老たちを委ね、そして教会を委ねたのです。今日の目標聖句についに到達しました。32節を見ていただけたらと思います。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々と共にあなた方に御国を受け継がせることができるのです。あなた方を神とその恵みの御言葉に委ねますとありますが、あなた方というのはこのメッセージを聞いている長老たちのことだけでなく、エピソの教会全体を包み込んでいる言葉でもあります。一点だけ注意深く読んでいただきたい点があります。今日本当に美味しいご飯を食べて、この時間ちょっと集中力もなかなか大変な時間かもしれませんが、一つだけ、注意深く読んでいただきたい点があります。すごいややこしい言い方をするかもしれないんですけれども、分かりにくかったらお許しください。ここでパウロは主とその恵みの御言葉を教会に委ねたとは書かれていません。パウロは主とその恵みの御言葉に教会を委ねました。そのように語っています。もう一度言います。主とその恵みの言葉を教会に委ねましたと書いているのではなく、パウロは主とその恵みの御言葉に教会を委ねましたと語っています。確かに御言葉の宣教は教会に託され、教会に委ねられている大切な使命ですが、ここではその前提が語られています。あなた方に神様とその言葉を委ねます、だからあとは頑張ってくださいねというのではなく、パウロはあなた方を神とその恵みの言葉に委ねますと語っています。つまり教会は、私たちは神とその恵みの言葉に委ねられた民であるということです。神とその恵みの言葉に私たちは委ねられている群れであるということです。委ねるという言葉は聖書においては、言葉を調べていくと放り投げるとか、あるいは、渡すとか預けるという意味を持っています。ボールを投げたらそのボールはもう自分の手元にはありません。神様に委ねられたものは神の御手のうちに置かれることになります。清水教会では礼拝の中で一曲主話の賛美をお捧げしています。そこでこのコロナ禍に一番何度も繰り返して歌った曲は、旧聖歌の651番の主が私の手をという曲です。皆さんもよくご存知だと思いますけれども、その、折り返しで優しい主の手にすべてを委ねて旅ができるとは何たる恵みでしょうという、歌詞がありますけれども、優しい主の手にすべてを委ねて、この手話をするときにいつも委ねるということはこういうことなんだなということを、実感してきました。教会は神様とその恵みの言葉に委ねられている民であり、神とその恵みの言葉のうちにある群れであるということがわかります。 神様に握られている民であるということです。これほど安心なことはありません。この恵みの事実にふさわしく信仰の生涯を歩み、そして教会を立て上げていくことが求められているわけです。教会は神のものである、主の御言葉に委ねられた群れです。そうであるなら教会の歩み、私たちの歩みは私たちの思いや私たちの言葉によるのではなく、主の御心と御言葉によって決定され、そして前に進んでいく、そのような歩みです。そのように歩んでいく教会は、どんな時代の中にあったとしても、どんな試練を経験することがあったとしても、必ず立ち続けることができます。なぜなら御言葉は恵みの言葉であり、その言葉には教会を支え続け、そして導き続ける力があるからです。32節の後半、御言葉はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々とともにあなた方に御国を受け継がせることができるのです。ここには2種類の御言葉の影響力が明かしされています。第一に、御言葉には成長させる力があります。成長させると訳されている言葉は、立て上げるという意味を含んでいる言葉です。同じ言葉が新約聖書のいろんな箇所で教会を立て上げるという意味で訳されています。御言葉は私たち一人一人を成長させ、そして教会を立て上げます。教会の成長は私たちの成長とつながっています。なぜなら教会はキリストを信じる一人一人の集まりだからです。第二に、御言葉は聖なるものとされたすべての者たちとともに私たちに御国を受け継がせることができます。聖書において聖なるという言葉は性別されるという意味です。ただ道徳的に清いという意味ではなく、性別される、神に取り分けられ神のものとされるということです。私たちは罪深く、そして汚れたものですが、聖なる神の民の一人とされ、そして御国を受け継ぐものにしていただきました。神様が備えてくださっているあらゆる祝福に預かるものとされています。聖書の中に記されている神の計画のその全体を学ぶ中で、その恵みの確かな手応えを感じながら生きることができます。先月、進学校の卒業式に久しぶりに出席する恵みに預かりました。その中で三沢先生の録音でのメッセージをお聞きすることができて、大きな慰めをいただきました。その三沢先生の挨拶の最後の言葉は、御言葉を豊かに語ってください、御言葉は私たちに新しい景色を見せてくれるから、というふうに閉じられていた、その言葉が非常に印象的に心に残っています。20年以上前、三沢先生がまだ進学校の校長であったときに、清水教会を校長訪問として訪問してくださったときのことを今でも鮮明に覚えています。その時のことを、その挨拶を聞いて思い出しました。その日の朝のメッセージはヨハネの福音書の21章から語られました。ガリア湖畔の朝、魚を焼いて弟子たちをもてなしてくださったイエス様の姿が目に浮かぶようでした。復活された栄光の主が弟子たちのために顔をすすで汚して 朝の食卓を整えてくださいました。そして弟子たち一人一人に声をかけ、励まし、使わそうとされている。でその場面を感動を持って読みました。ここから始まる新しい歩みがある。そのことをその朝のメッセージを聞いて思いました。またその日の午後の集会は12弟子の訓練の場面から語られました。あなた方を使わすのは狼の中に子羊を使わすようなものです。そのように言われた主は何も持たずに行きなさいとも言われました。狼の中に子羊が使わされていくのに何も持たずに行きなさい。どうしてそのようにできるのでしょうか。それは大牧者なる主が共に歩んでくださるからです。だから何も持たないものでもただ主の御言葉と主への信頼だけを携えて歩み出すように、その促しを受けました。私は神学校に入った時19歳で本当に何も持っていませんでした。ですからこの御言葉を通して大きな励ましと導きをいただいたことを覚えています。そしてその御言葉に応えて歩み始めた先に素晴らしい景色が待っていました。今その光景を教会の兄弟姉妹と一緒に神様に見せていただいています。御言葉を一緒に学んでいきましょう。聖書の言葉は神の言葉です。他のどこで聞くこともできない言葉が聖書の中にはあります。そこに記されている神の御心とご計画、その中で私たちは生かされて、その中で教会は守られて、そして成長することができます。私たちは神とその恵みの言葉に委ねられた民であるということを今日共に覚え、信頼を持って神のご計画の中に共に歩み出していきたいと思います。最後にバプテストの説教者で有名な C.H. スポルジョンという人が語った言葉を一つだけ紹介して終わりたいと思います。あらゆるものが失敗しても神の言葉だけは決して失敗しない。主は私にとって数えきれないほどの機会に忠実であられたので、私はあなたに主に信頼するようにと進めざるを得ない。お祈りをお捧げします。お祈りの姿勢をとっていただき、まず短く応答の時を持たせてください。今日はパウロの特別説教を通してクリスチャン一人一人の歩みと教会の歩みを御言葉から確認することができました。主よ、私たちはあなたとあなたの言葉に委ねられたものであり、また教会です。私の歩みも教会の歩みもあなたの御手の中にあります。この恵みにもかかわらず、私たちは自分の人生や働きを自分が握りしめているかのように思ってしまい、そして恐れや不安にとらわれてしまうことがなんと多いことでしょうか。今御言葉を通して示されているこの恵みにふさわしく生きるものにしてください。今主よ、あなたに信頼し、私の日々の歩みをあなたの御手にお委ねします。また私の人生をあなたに明け渡します。どうぞあなたの御心の通りに生かしてください。そのように答える思いに導かれている方がおられるとしたら、右の手を挙げて主の招きに答える時を持っていただきたいと思います。ありがとうございます。アーメン、アーメン。私の人生を、日々の歩みを御手に おいられします。その恵みにふさわしく生きるものとしてください。その祈りを共にお捧げしたいと思います。恵み深い天のお父様、今日敬愛する船橋教会の兄弟姉妹と共にあなたの御言葉を開いて読むことができたことを感謝いたします。私たちの人生は、また教会内にも、主はあなたとその御言葉に委ねられているということを今日共に確認し合うことができたことを感謝いたします。どうぞ私たちがこの恵みにふさわしく、主への信頼を持って、また期待を持って歩むことができますように、どうぞ導いてください。あなたに信頼して従っていく、その先にある素晴らしい神様の恵みを、またその素晴らしいあなたの御業を共に見て、あなたを崇めていく、そのような歩みへと私たちを導いてくださいますようにお願いをいたします。この時を感謝し、御手に委ねて、イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。